日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は使徒の働き5章12節から16節です。5章12節。また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか主を信じる者は男も女もますます増えていった。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその陰でも誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。本日は横谷玉木先生より人たちを通して行われる主の御業と題してメッセージを取り継いでいただきます。
それでは一言お祈りをして始めさせていただきます。愛する天にいらっしゃいます私たちのお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちがあなたのことをこのようにお父様とお呼びして、親しく交わり、あなたの御言葉に聞くことができる幸いを心から感謝いたします。先週1週間犯した罪もイエス様の十字架によって清められ、すべての罪があなたによって許され、あなたの前に清いものとされていることをありがとうございます。今私たちはあなたの御前におります。主をどうぞ語ってください。聖霊なる神様がこの者の口を通して清めてお語りくださり、また聞く私たち一人一人があなたの御心に従って今週一週間も歩んでいくことができるようにどうぞ導いていてください。あなたの尊い御言葉を待ち望みつつ、愛するイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。今日の箇所に入る前に、これまでのところを少しお話ししておきたいと思いますけれども、聖霊が降臨した後に誕生した最初の教会、これを初代教会と呼びますけれども、初代教会は非常に祝福をされ、日々多くの仲間が加えられていました。また人たちを通して素晴らしい御業が行われていました。しかし一方で、そういった人たちの働きを喜ばないユダヤ教の祭司、律法学者といった人々もによる迫害も起こり始めます。しかし初代教会はそれらの迫害に屈することなく、使徒の働き4章の29節30節では次のように祈っています。主よ、彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。 今日の箇所にはその彼らの祈りに主が答えてくださった様子が記されています。それでは今日の本文に入ってまいりましょう。5章12節をお読みします。また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。まさに今お読みした4章30節の祈りに主が答えられた結果です。今日一つ目に覚えたいことは、神様は私たちの祈りに応えて素晴らしい御業を成してくださるということです。本日の箇所を続けて見ていただきますと、主を信じる者が次々と起こされ、また大勢の病人、汚れた霊に疲れた人々がすべて癒されたとあります。神様のなさることは人間の考えや想像をはるかに超えています。それは第一コリント2章9節にこうある通りです。お開きいただかなくても聞いていただければ結構です。第一コリント2章9節を読みします。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。私は昨年の子供クリスマス会や他の初集会を通してこのことを強く実感させられました。毎年子供クリスマス会を行っていますが、だいたいいつも20人から30人の子供たちが来れば大成功と思っていました。しかし今年のクリスマス会はフリックスというゴスペルサークルの皆さんが来てくださったことも大きかったのですが、子どもたちが次から次へとやってきたのです。不信仰な話ですが、そんなに来てくれるとは夢にも思っていなかったので本当に驚いてしまいました。結局70人ほどの子どもたちとその親御さんたちも合わせると100名近くの参加者が集まり、子どもクリスマス会は大いに盛り上がりました。その中から教会につながる方はまだ与えられていませんが、きっと蒔かれた種がいつか芽を出し実を結んでいくと信じています。なぜなら神様は私たちが目で見たことも耳が聞いたこともそして心に浮かんだこともないようなことを備えてくださるお方だからです。三浦綾子読書会の長谷川先生が前回来てくださった時にこうおっしゃっていました。与えられないのは求めないからです。私たちは神様にさえ遠慮して、こんなことを祈ったら厚かましいかな、こんなことを神様に願うのは失礼なんじゃないかな、などと考えることがあります。しかし全くそんなことはありません。神様はご自身により頼む者に喜んで御業を表してくださいます。エレミア書33章3節にはこうあります。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。主は私たちの祈りに答え、私たちの知らない理解を超えた大いなることをなしてくださるお方です。このように素晴らしい御業を見せてくださると約束してくださっている神様に、私たちは大胆に祈りたいと思います。では次にもう一度5章12節を今度はご一緒にお読みしたいと思います。 5章12節3、はい、また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。注目したいのは人たちの手によってのところです。この手によってのところに新改訳聖書をお持ちの方は米印がついているのがお分かりいただけるでしょうか。そこで11節の中のところをご覧いただきますと、直訳何々を通してと書いてあると思います。つまり直訳では人たちの手を通して多くの印と不思議な技が行われたとなり、実際に行われたのは主であることを暗示しています。手と訳されているギリシャ語は神の力とも訳される言葉です。ですから多くの印と不思議な技は主によってご自身の力によって行われたということです。このように御業は御力により主ご自身によって行われるということはよく知っていると思われるかもしれませんが、意外と私たちはこのことを本当には理解していないことがあるのではないでしょうか。すべての働きは主によると私たちは頭では理解しているのですが、心で理解できていないことがあるように思います。特に日本人はとても勤勉な民族だと思います。ですから頑張るという言葉や努力という言葉がよく使われます。自力で何とか頑張らなければならない、他力本願ではいけないといった考えが広く浸透しているように思います。その考え方は素晴らしい部分もあると思いますが、神様との関係を築く上では妨げになってしまうことがあります。ある求道者の方に、キリスト教は神様に頼ってばかりで他力本願なところがちょっと受け入れられないと言われたことがあります。その通りです。キリスト教は他力本願です。なぜなら私たちが自分の力でできることなどほとんどないからです。私たちはただ神様の恵みによって救われました。私たちが神様を選んだのではなく、神様が私たちを選んでくださいました。また私たちは自力で自分の罪をあがなうことはできません。イエス様が私たちのために十字架にかかり一切の罪の罰を負ってくださったからこそ、私たちの罪はすべて許されました。私たちがしたことといえば、この素晴らしい良き知らせ、福音を信じただけです。そして救われてからもなお私たちは自分の力で良いことを行うことはできません。パウロも言っていますように、私たち人間というのは自分のしたいと思う善ではなく、したくない悪を行ってしまうようなものだからです。ですからうちに住んでくださる聖霊様に助けを求めるのです。私たちは聖霊によらなければ神様に喜ばれることはできません。すべては神様の恵みです。クリスチャンというのは自分の弱さ、足りなさ、愚かさを知っている人です。だからこそ主に頼るのです。そして数週間前の渡る先生の説教にもありましたように、この私たちの弱さのうちにこそ主の力は完全に現れるのです。 私たちは自分たちの信仰の歩みも働きも主に委ねたいと思います。先ほどもお話ししましたように、私たちはつい頑張ってしまいがちです。しかし聖霊によるのでなければ神様に喜ばれる働きはできません。もしかすると私たちの頑張りが聖霊様のお働きを妨げてしまっているかもしれません。私たちは良いことだと思ってしていることが、実は神様には他のご計画があるということもあるのです。必要な働きは主が備え、主が導いてくださいます。先日この100万人の福音というキリスト教の月刊誌を読んでいて、こんな記事が目に留まりましたので少しご紹介します。近年爆発的にクリスチャン人口が増えている中国における宣教についての森部さんという方の記事です。その中の神が働いておられるというところを少しお読みします。もう20年も前になるが、日本の教会の牧師数人とともに訪中、現地の家の教会の伝道者たちと交わりをしたことがある。日本から行かれた牧師たちは牧会に疲れており、そのうちの一人は、どうして日本では伝道が困難で中国では人々がたくさん救われるのかと中国人伝道者に質問した。その時中国の伝道者は、先生方、伝道とは何だと思われますかと質問した。日本人の牧師たちは黙っていた。すると中国人伝道者は言った。伝道とはクリスチャンが神のために働くことではありません。この言葉に筆者も驚いた。伝道とは神のために奉仕することではないのか。それは間違っていないはずだ。ところがその家の教会の伝道者は言った。伝道とは神がクリスチャンを通して働かれることです。すなわち伝道の主役はクリスチャンではなく神ご自身だというのだ。クリスチャンの責任は神が扱いやすい謙遜な器になることだという。私はこの記事を読んで衝撃を受けるとともに、本当にそうだと心から思いました。伝道に限らず、すべての働きは主によります。私たちを一方的な恵みで救ってくださった主が、救われた後は勝手に自分たちで頑張って信仰を守り、頑張って私の働きをしなさいなどと言うでしょうか。そんなことは決してありません。主ご自身がご自身の力により、私たちを通して働いてくださるのです。マタイの福音書11章30節にはこうあります。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽い。なぜ荷は軽いのでしょうか。なぜなら主ご自身が首輝きを負って荷を負ってくださるからです。だから私たちの荷は軽いのです。もし主の働きが重荷だと感じているならば、それは負わなくても良い荷物まで背負ってしまっているのかもしれません。私たちの責任というのは、先ほどの記事にもありましたように、神が扱いやすい謙遜な器になること、主に自分自身を明け渡し、主に用いていただくことだけなのです。最後に見ていきたいのは、今少しお話ししましたが、 私たちがすべきことは何かということです。多くの印と不思議な技が行われるとともに、主を信じる者はますます増えていったと14節にありますが、その時使徒たちは何をしていたのでしょうか。何か特別伝道集会を行ったから救われる人々が次々と起こされたのでしょうか。そうではありません。12節をご覧いただきますと、皆は一つ心になってソロモンの牢にいたとあります。ソロモンの牢とは、神殿の境内を取り囲んでいる回廊のことです。今で言うならば礼拝堂を囲む廊下のようなものでしょうか。この部分に記されている動詞は、そこにいた、存在していたという言葉だけです。おそらく彼らは共に祈り、共に食事をし、共に主を礼拝していたのだと思いますが、ここではそのような何をしていたという記事は記されておらず、ただいたということだけが記されています。つまりここで語られていることは、使徒たちの存在そのものが証になっていたということです。主は先ほども申し上げましたように、私たちの存在を用いて主ご自身が働いてくださるのです。ただここでどのようにという説明が加えられています。それは一つ心になってという言葉です。この言葉は一致してとか同じ心を持ってと訳される言葉です。彼らが持っていた同じ心とはどのようなものだったのでしょうか。一つは本日の箇所の前に記されている記事がヒントになると思います。そこにはアナニアとサピラの事件が記されています。アナニアとサピラという夫婦は、神を欺き偽って捧げ物をし命を失いました。それを見、また聞いた人々の間で神様に対する非常な恐れが生じました。ですから初代教会はこの神を恐れるという意味で一つ心になっていたのでしょう。神を恐れるということは教会にとってとても大切なことだと思います。天地万物を作られた創造主の前に、自分はちっぽけな神の被造物に過ぎないということをわきまえていないと、私たちはすぐに傲慢に陥り自分自身を神のようにしてしまうからです。人たちは神を恐れる、つまり神を神とする、神を中心とすることによって一致していたと考えられます。そしてもう一つ言えることは、一致も神様が与えてくださる御業であるということです。私たちが一生懸命一致しようとしても、自分たちの力ですることはできません。それぞれ価値観が違いますし、育った環境、文化、考え方が違います。それぞれが良いと思う基準はまちまちです。ですから私たちはイエス様によってしか一つ心になることはできません。私たちが自分たちの考えや思いをすべて主に預け、私たちのうちに住んでくださっている聖霊様に委ねるとき、初めて私たちは一致することができるのです。そしてそのように 一つ心になっている初代教会の人々の様子を見て、人々は13節にありますように教会の人々を尊敬していたのです。交わりに加わろうとしなかった人々もいました。おそらく祭司や律法学者たちでしょう。しかし民衆は、初代教会の人々が一つ心となって集まっている様子が非常に魅力的に映ったのです。だからこそ14節にありますように、主を信じる者がますます増えていったのではないでしょうか。私たちの歩みは人々に魅力的に映っているでしょうか。仲間に加わりたいという思いを起こさせるでしょうか。以前もお話ししましたけれども、私が最初に教会に足を運んだのは小学校低学年の時でした。映画会があるということでドキドキしながら教会に足を踏み入れたのですが、そこに流れていた空気を子供ながらにとても温かいと感じたのです。教会の皆さんが自分のような子供を歓迎してくれて、皆さんが互いに愛し合っている様子が他では味わえない温かい雰囲気を醸し出していました。それがきっかけで私はそれから数年間その教会に通うようになったのです。私たちが互いに愛し合い、一つ心になって歩むなら、まだ主を知らない人にとってもその様子は非常に魅力的に映ります。その結果、教会につながり救われる人々が起こされていくのです。そしてもちろん、この救いの御業も神様によることが御言葉から分かります。14節は、主を信じる者は男も女もますます増えていったと訳されていますが、増えていったと訳されている言葉は実際は受動態で記されています。つまり誰かによって増やされたということです。それはもちろん主によってです。主によって次々と救われる人々が加えられたのです。救いも宣教も、私たちが一つ心になるのも、すべては主によります。主は私たちの存在を用いて、私たちを通して御業を表してくださいます。ですから私たちの責任はそこに存在することです。そして自分自身を主に明け渡し、謙遜な器となって主に用いていただくのです。主は私たちを一方的な恵みで救ってくださいました。その主が救われた後も私たちを恵みのうちに生かしてくださらないはずがありません。主はご自身の恵みによって働きをなさしめてくださいます。主の首輝きは追いやすく、その荷は軽いのです。そして主は私たちが目で見たことも耳で聞いたこともないような屈しい御業をなしてくださるお方です。このお方を私たちは信じ、このお方に委ね、大いに期待して歩んでまいりたいと思います。一言祈ります。愛する天のお父様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今ここに集っているお一人お一人とともに、あなたの御言葉を味わい、 あなたの皆を崇めるこのひとときを心から感謝いたします。あなたは私たちが目で見たことも耳で聞いたことも心に思い浮かんだこともないような素晴らしいことをなしてくださるお方です。私たちがあなたを呼ぶときにあなたは答えてくださいます。あなたが御言葉を通してその約束をしてくださっていることを本当にありがとうございます。またあなたは私たちのような欠けだらけの器をも用いて素晴らしい働きをなしてくださることをありがとうございます。私たちができることはただあなたに呼び頼むことだけです。しかしあなたは私たちの存在を尊いと言ってくださり、私たちの存在を通してあなたを明かしてくださることをありがとうございます。イエス様が私たちのうちに住んでくださり、そのイエス様が現れてくださることをありがとうございます。どうぞあなたの御名が崇められますように、あなたの栄光が私たちを通して表されますように心からお願いをいたします。そして私たちがあなたに会って一つ心となって歩いていくことができますように、そしてその姿を見た人々があなたを見、あなたを崇めることができますように、どうぞ私たちが地の塩、世の光となって歩んでいくことができますように、そしてあなたの祝福を周りの人々に流していく存在として生きることができますように、あなたが助けていてください。いつも共にいてくださり、私たちのうちに住んでくださる聖霊様、またイエス様、神様の恵みに心から感謝をし、尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。